続いて聖書朗読です。本日の聖書箇所は列王記第1、18章33節から39節です。司会者が拝読いたします。それから彼は薪を並べ、一頭のお牛を切り裂いて薪の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の捧げ物と薪の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言ったので、彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼らは三度目をした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出て行った。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よ、あなたこそ神であり、あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の火が降り、全焼の捧げ物と薪と石と土を焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした。民は皆これを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。聖書箇所は以上です。それでは松本先生に、人類救済計画56、イスラエル王国の分裂と題してメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。ようこそおいでくださいました。人類救済計画ということで学んでおりますが、今日は56回目。前回はダビデの失敗、前回はソロモンの神殿建設というテーマでメッセージを受け取りました。どちらも最後はドヨーンとした悲しい雰囲気になる、そういう内容でありましたが、今日も最初に申し上げときます、今日も悲しい内容です。どうしてこんな悲しい内容が続くのか、あの誠の神を知らされているイスラエルの民がどうしてこのような悲しい歴史を作り続けていくのか、私たちはそこから同じ失敗を繰り返さないように、そういう思いを込めて神様はこの記録を残してくださっているのではないかなと思います。先週はソロモンがダビデの後継者として最高に恵まれたスタートを切ったというところから始まりました。霊的にも良かったですね。神様が彼にソロモン何が欲しいって聞いたら、聞き分ける心をください、模範回答ですよ。よく言ったソロモン。では私はあなたに知恵を与える、あなたが求めなかった富も名誉も地位も与えようと、そういうふうにソロモンの王政はスタートしました。彼は3000もの箴言を書き、その中の一つが先ほど歌った箴言3章の言葉であります。近隣諸国との間に平和が与えられ、遠くの国々から王様たちがこのソロモンの知恵を聞きたさに謁見にやってきたというぐらいであります。そしてソロモン治世において最も重要なプロジェクト、それは彼一代ではなく先代のダビデから始まった二世代プロジェクトの神殿建築も完成した。そしてそれが完成した時には、神はシャカイナグローリーをもってその神殿を満たし祝福してくださった。全てがうまくいったのであります。しかし前々回から私たちが確認しているように、うまくいった時というのは気をつけなければなりません。そこに傲慢と油断という魔の手が忍び込むんですね。ソロモンの場合は何だったでしょうか。政略結婚という名のもとに、彼は700人の妻を持ち、300人のそばめを持つという、そういう愚かな行動に走ってしまった。 申命記17章において多くの妻をめとってはならないと王に対する命令が与えられていたにもかかわらず、それをすべて無視した行動でありました。その結果、外国からめとったこの妻たちがソロモンの心を他の神々へと向けたんですね。私の神様も拝んでちょうだい、いやー、それなら私の神様も拝んでちょうだい、分かった、ちょっとだけだよ、なんて言いながら、どんどんなし崩しになっていったという状態であります。ソロモンは結局あちこちに偶像礼拝の場所を作りました。エルサレムには神殿をドーンと作っておきながらですね、偶像礼拝の場所も作るというこの矛盾を彼はどう思っていたんでしょうかね。主はソロモンに怒りを発せられた。ソロモンに二度も現れてあれほど語っておいたのに、なぜお前はこんな間違いをするのかということで、神様こうおっしゃるんですね。第一列王記の11章11節からお読みいたします。そのため主はソロモンに言われた。あなたがこのように振る舞い、私が命じた私の契約と掟を守らなかったので、私は王国をあなたから引き裂いてあなたの家来に与える。ダビデがイスラエル統一王朝というものを作ってたった2代にして、2代目ってのは壊しちゃうんだね。しかしあなたの父ダビデに免じてあなたが生きている間はそうしない。あなたのこの手からそれを引き裂く。神様の憐れみによってソロモン存命中はイスラエル統一国家は続くんだけども、お前が死んだ時にはこの国家は分裂するよということを神様はおっしゃった。それで今日はイスラエル王国の分裂というテーマでメッセージをしているわけです。ただし王国のすべてを引き裂くのではなく、私のしもべダビデと私が選んだエルサレムのために一つの部族だけをあなたの子に与える。一つの部族って何部族ですか？ユダ部族だよね。ダビデ出身のユダ部族。なぜその一つの部族だけを残すとおっしゃったのかといえば、そのユダ部族からやがてメシアが生まれるからです。ダビデの子としてね。だからイエス様はユダ部族出身であるということがわかります。このような神様からの警告が与えられました。そしてそこから少しずつ彼の平和な知性は崩れていく。徐々に問題が起こります。周りの国々が脅威となっていきます。それは神様からすれば、ソロモン早く気がつけ、ソロモン早く目を覚ませというアラームクロックのような役割を果たしていたのではないかなと思いますね。この神様がおっしゃった通りの王国分裂という悲劇を招く前に、ソロモン悔い改めよという神様からの警告とも取れます。神様は私たちにも恐ろしい悲劇がもたらされる前に小さな警告を時々与えてくださることがあると思います。その時に気がついて、ああよかった、今気がついてよかった、このままいったら私の人生大変なところに陥るところだったということに気がついて悔い改めて神様に立ち返るならば幸いです。しかしそのようにはならなかったんですね。ソロモンの家来のヤロブアムという人がいますけれども、彼は大変な手腕家でありました。それゆえにソロモンを彼を高く評価し重要な役割につけたんですね。このヤロブアムっていう人はエフライム族の出身です。エフライム族覚えてますか？ヨセフから生まれたマナセとエフライム、その2人もヤコブは養子にしてそれぞれの独立した部族となった。そしてマナセの方が上なんだけども、ヤコブはエフライムを祝福し彼は大いなる役割を果たすようになるだろうって言った。つまり北の10部族を取りまとめていたのはエフライム族だったんですね。このエフライム族から出たヤロブアムという人、今日最後まで出てきますのでちょっと覚えにくい名前ですけどね、ヤロブアム覚えておいていただきたいと思いますが、大変な手腕家だったんだけども、ソロモンは怪しい、やつは謀反を起こそうとしているということに気がつき、彼を殺そうとするんだけれども、ヤロブアムはパーッとエジプトに逃げるんです。いつまで？ソロモンが死ぬまで。ソロモンが死ぬまでエジプトに逃げてそこでじっとしていたんですね。 そしてソロモンの死を迎えます。11章42節、ソロモンがエルサレムで全イスラエルの王であった期間は40年であった。40年の統治、誰かと一緒だな。あ、お父さんのダビデと一緒だ。お父さんのダビデは30歳の時にヘブロンで王となり、7年半ヘブロンで王となった後、その後エルサレムでイスラエル統一国家の王となって33年、7+33で合計40年の統治だったけども、ソロモンも同じ40年の統治であった。ただ私たちがわからないのは、ソロモンは何歳で王になったか知らないから、何歳で死んだかもわからない。ダビデの場合は70歳で死んだんですね。ソロモンは先祖と共に眠りにつき、父ダビデの町に葬られた。彼の子レハブアームが代わって王となった。奥さん700人もいたんだから、息子もたくさんいただろうと思うけどもね。ここでもまたダビデの時と同じように王位継承というのが大変大きな問題になったと思うけれども、聖書はそのことについては全く触れておりません。とにかく彼のたくさんいたであろう息子たちの中のレハブアーム、さっきの人はねヤロブアーム、こっちはレハブアーム、大変ですね今日ね。ブアームは一緒ですよ、ヤロかレハかというところですが、記憶の片隅に置いといていただけたら幸いですが、このレハブアムのお母ちゃん、ソロモンはどの奥さんとの間に産んだ子供かっていうと、アンモン人ナーマという奥さんです。よりによってね、イスラエル人じゃなくてアンモン人との間に産んだ子供、その人が後継者となった。ところがこのレハブアム君ね、やっぱり王宮で育ってますからね、相当甘やかされて育ったの。前々回申し上げたけども、子育てにおいて重要なのは程よい貧しさっていうことを申し上げたけども、そんなこと経験したことないのこの人。だから国民の苦労がわからないの。ソロモンがね、相当重税をね取り立てたりとか強制労働をさせた。そのおかげでソロモンのあの贅沢三昧の生活は成り立っていたんだけれども、それに対して国民は悲鳴を上げてたんです。そして今回王位が継承されたから、レハブアムさん、お願いします、お父さんのような重税を取り立てないでください、強制労働をしないでくださいというふうにお願いした。どうしようかなというふうに考えたレハブアムは、長い話を短くしますと、ダメだ、私は親父以上に厳しくすると言っちゃったんです。バカだね、自分が苦労してないから国民の辛さがわからない。その結果国民は彼から、あ、ダメだこいつということでパーッと離れ去った。かろうじて彼の部族であるユダ部族は残ったけども、その他の部族はこの人についてったらずっとこの大変な生活が続くんだと思って離れ去った。よし、北の10部族で一人の王を立てて分裂した新しい国家を建てようじゃないか。まあ、今ねアメリカにおいてユナイテッドステイツと言われてるけども、本当にユナイテッドなのか分裂なのではないかって言われてね、どっかの州が分裂して国を独立させるとかさせないとかっていう話が出たこともありましたけども、まさにイスラエルはそういう感じですよ。で、彼らが誰を王として招いたかというと、エジプトに行っていたヤロブアムであります。ソロモンが死にました。ヤロブアム帰ってきました。それで北の十部族の彼は王様となったんですね。南部族、南の方はユダ部族って申し上げたけれども、北が十部族なら南は2あるはずでしょ、もう一つは何っていうことなんですが、これはベニヤ民族で、ベニヤ民族はですね、もうその辺に点在していたので、まあ話の流れからねユダと一緒になったという感じなんですけども、ということで南はユダとベニヤミン、北はその他の十部族ということで、ついにイスラエル王国は分裂してしまいます。統一が続いたのはダビデとソロモンの間だけですね。でも前回申し上げました、ソロモンはエルサレムにドーンとあのすごい神殿建ててますからね。そして年に3回イスラエルの男子はエルサレムに戻らなければならないという決まりがあったでしょ。 でそうするとね、皆さんどこにいても年に3回そこに来ると、やっぱりそれでイスラエル統一王国の一体感というものができたわけです。でそれを見たヤロブアムは、これはまずい、年に3回もエルサレムに行ってたらやっぱり俺たちの中心はエルサレムだよね、こういう分裂良くないよね、やっぱりエルサレムに戻ろうみたいな風に民がなびいてしまっちゃいけないなと思ったんです、ヤロブアムは。それで苦肉の策として彼が何をしたかっていうと、12章の28節、そこで王は、これヤロブアムね、王は相談して金の子牛を2つ作り、あれ思い出しますね、出エジプト記でありましたね、アロンが作った金の子牛、なんでまた出てくんのあれと思ったら、ヤロブアムエジプトに行ってたじゃない、エジプトの影響を受けて帰ってきちゃったんだね。それで金の子牛を2つ作り、彼らに言った、もうエルサレムに登る必要はない、イスラエルよ、ここにあなた方をエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられる。どの口が言うんじゃいと言いたくなっちゃいますけども、こんな恐ろしいことを言ったんです。そして北王国広いから、一箇所だけだったら大変だと思って、北の方に住んでる人はダン、南の方に住んでる人はベテル、ここで礼拝を捧げたらいちいちエルサレムまで行く必要ないよっていう金の子牛を作った。それから彼は一つをベテルに据え、もう一つをダンに置いた。さあ場所を確認しましょう。よく言いますね、イスラエル約束の地はダンからベールシェバまでって言い方する。北海道から沖縄までが日本だったらイスラエルは、ダンからベールシェバまでがイスラエル。だから北の端がダン、そしてエルサレムはここにある。本来ここに毎年3回イスラエル人男子は集まんなきゃなんないんだけども、そこまで行く必要はない。南の人たちはベテルで OK、 ダンとベテルに金の子牛を置いて、ここで礼拝を捧げたらよろしいということにしちゃったわけです。しかもこういう祭壇が作られてるってことは祭司が必要だね。祭司ってのはレビ族からなるはずでしょ。もうレビ族とかこだわんないから、一般の人たちの中で祭司を作るというですね、まあほとんど新しい宗教ができてしまうという愚行をしたわけですよ。ヤロブアムはこの北の王として非常な手腕家であったけれども、彼は最初からこの信仰的な妥協という大失敗をした。かくして二つの王朝ができたのであります。確認しましょう。イスラエル王国の分裂、北王国をイスラエルと呼びます。ここには十部族が存在します。初代の王はヤロブアムです。その後旧王朝、合計19人の王が登場します。旧王朝ってことはね、一つの王朝を倒して俺が王だっていうふうに現れる、まさに戦国時代、下国上の時代ですね。19人の王が現れるんだけども、なんと全員悪王でございます。その結果931年に分裂してから722年までしか北王国というのは続かない。721年、今日最後に見ますけども、アッシリアによって滅ぼされ捕囚となってしまう。つまり約210年間の期間、北王国っていうのはあったわけです。南王国はどうでしょうか。南王国のことをユダって言います。二部族って言ったけども、ユダ部族とベニヤミン部族の二つです。初代の王はレハブアムです。その後一つの王朝です。誰？ダビデ王朝が続く。これは死守したんだ。ダビデ王朝が続く。まあ一人だけ途中ね、おかしな人が現れるんですが、それは来週やりますんで。そして20人の王が登場します。12人は悪いんだけども、8人が全王だった。これがね、ユダの方がイスラエルよりも長生きした理由です。イスラエルいい王一人もいなかった。その結果ユダ、イスラエルよりも、130年間長生きしまして、587年まで、586年にバビロンに滅ぼされるまでこの王朝は続くわけですね。 で列王記見ていくと北王朝南王朝北王朝南王朝って交互に出てくるんだけども、今日は北王朝に注目をしたいと思います。なぜか先に滅びるからですね。そしてどうして先に滅びたかというと、一人もこの腐敗をストップさせるような全王が現れなかったからであります。19人全員悪いんだけども、特に悪いやつを今日注目したいと思います。これ7番目の王です。あんまり覚えたくないけど覚えておいてください。アハブ王、オムリの子のアハブっていうね。この人はもともと悪いんだけどね、もっと悪かったら何かって、結婚相手が悪かった。結婚相手が悪かったことによってもともと悪いのがもっと悪くなったっていうことが時々あるわけですが、誰と結婚したか、シドンのイゼベル。イゼベルと聞けば旧約聖書の中の悪女の代名詞みたいなもんでしょ。シドンっていうのはイスラエルの北、今のレバノンですね。そこから呼び寄せた、まあ、王の娘とですね結婚したんです。それが16章30節、オムリの子アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪であることを行った。それまでも悪かった、もっと悪かった。彼にとってはネバテの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであったっていうのは、金の子牛を拝むなんてまだ大したことないと、もっとひどいことやったんだと。それどころか彼はシドン人の王エテバールの娘イゼベルを妻とし、イッテバールに仕え、それを拝んだ。このイゼベルっていう人がね、自分の国から花嫁道具持ってくる代わりに、バールという宗教ですね、それに仕える預言者たちも後で出てきますが450人連れてくる。でこのバールっていう偶像は豊穣の神だね。まあ昔の人そういうの求める気持ちはわからなくもないけども、雨を降らせてくださって豊かな作物をもたらせてくれる神がバール、こんなふうに考えていた。でこのバールってのは男神なんです。だからその相方の女神っていうのがいるんだ。これがねアシェラっていう、バールとアシェラっていう。でそのことからも分かる通り、このバール礼拝っていうのは性的堕落を伴った偶像礼拝だ。まあこのあとね、今週北王朝、来週南王朝見ていくけども、とにかく偶像礼拝から離れない。でなんで僕らからするとね、僕ら誠の神を知っている人間からすると、まあ、他の罪に惹かれるってのはまあ分からなくもないけども、偶像をなんでそんなに拝みたいのか、その気持ちが分からない。皆さんどうですか？もうしばらく偶像を拝まないと、もう拝みたくって拝みたくって仕方なくなります？禁断症状始まります？始まんないよね。別に偶像なんか拝みたいと思わないよね。なんでやめられないの偶像礼拝？それはこのバール礼拝っていうのが性的堕落を伴って、神殿娼婦とか言ってね、このバールの礼拝に行った時に神殿娼婦と性的関係を持って帰ってくるみたいな、そういうものがあるからもうやめられない。麻薬のようにイスラエルの民からなかなか離れられないということになったのかなと思います。そんなひどい時代、あもうダメだこりゃと神様が諦めても仕方がない状況なんだけども、しかしこの北王朝イスラエルの中でも最も悪い時代に神様は最も有力な預言者を送る。誰ですか？預言者といえば誰ですか？あの変貌の山でイエス様の前に現れた律法の代表がモーセだったら預言者の代表誰ですか？エリアですよ。だからエリアが登場したってのはね、一番悪い時に登場した。17章エリア登場でございます。ギルアデの住民であるティシュベ人エリアはアハブに言った。私が生きているイスラエルの神主は生きておられ、あごめん、私が仕えているイスラエルの神主は生きておられる。バールじゃないよ、私が仕えているイスラエルの神、私の言葉によるのでなければここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。バールは雨を降らせる神と言われているかもしれないけれども、実は雨を司っているのはバールじゃなくてイスラエルの神なんだ。この方の言葉なくしては梅雨一滴落ちない。つまりこれから長く続く飢饉というものは、 実はバールの無力さを証明し、雨を降らせる神は本当は誰なんだっていうことを明らかにする出来事なんですね。ここからエリアの活躍が始まるんですが、皆さん聖書っていうとね、時々なんか奇跡ばっかり書かれていて、だから聖書信じられないんだよね、なんでこんな奇跡ばっかり書くのっていうふうに思う人がいますけども、そういう人は実は聖書を知らない人でございます。聖書の中で奇跡がバンバン起きる箇所っていうのは4つしかない。まあ3つと言ってもいいけどね。1つ目は出エジプトの時ですよ。モーセの時にいろんな奇跡が起きました。海も割れました。2つ目がエリア、エリシャの時代です。この時は奇跡が起きます。3つ目はイエス様が現れた時ですね。福音書の中で奇跡たくさん起きる。4つ目は使徒の働きにおいて起きます。他はね、普通です。ということで、ここから奇跡がたくさん起きるんだけれども、それはなぜかというと、神様がイスラエルの民の目を覚まそうとしておられるからだということがわかります。で、ここでね、エリアがアハブに、お前目覚ませよと、バールじゃないだろうか誠の神はということを知らせようとして、数年間雨降らんよって言ったんだけども、雨降らないと困るのはアハブだけでなくてエリアもでしょ。エリアどうやって生きていくの。神様はエリアにケリテ川のほとりに身を隠せ、まあそこでかろうじて水は飲めたとしても、パンはどうするんです。カラスがパンと肉を運ぶから。すごいね。ということで、彼はしばらくケリテ川のほとりに身を隠しました。もし見つかったらアハブ王に捕らえられるからね。このケリテ川ってのがどこだかよくわからないんだけども、聖地旅行に行きますとワジケルトっていうところがあるんです。どうもここみたいだなと。十字架まで立ってますけどね、ワジっていうぐらいだから水なし川、雨季の時だけ水があって普段は水がない。これ実はエルサレムとエリコを結ぶ最短ルートにあるんです。あの左上、山の上、あれがエルサレムかな。あそこからずっと下っていくと、エルサレムからエリコに下る道なんていうのがありますがね、そこにあるんです。で、この谷沿いにですね、緑がある。ということは水がある印として動物もおります。ちょっと緑がありますね。この辺りに彼はいたのかもしれません。でもケリテ川もやがて水が枯れました。さあどうする。その時エリアはパニックになりましたとは書いてない。神様は次はシドンのツァレファテっていうところに行きなさい。シドンっていうとイゼベルの出身地ではない。え、約束の地でなくてそういうところ。そこでどうするんでしょう。ヤモメがエリアを養うって言ったんです。神様面白いね。カラスが養ったりヤモメが養ったり。ヤモメっていうのは当時の極貧の代名詞みたいなもんですからね。最も可能性がない人がエリアを養う。まあ、このことを通して一つの道が閉ざされたら別の道が開かれるんだ。なぜエリアはケリテ川の水が枯れてもパニクらなかったのかっていうと、ここまで毎日カラスが運んでくれたその体験が彼の信仰を強めたんだなと思いますね。ここまで私を養ってくださった方がここで私を放り投げるはずがないと。ケリテ川の水が枯れたら次はまた新しい方法を用意してくださるだろうというふうにエリアは信じることができたのであります。それらすべてはやがて起こるより大きな霊的戦いのための備えでありました。エリアはこのツァレファテっていうところに行って、あ、この人だなと。ヤモメって言ってましたね。ご主人先に亡くしたんだね。で、男の子と一緒だった。すいません、水を飲ませてください。この水のない時にね、見知らぬ人がそんなことを尋ねる。そしたら飲ませてくれた。このエリアが誠の神に仕える預言者だって分かったのかな。 それでエリアはすいません、パンも少し食べさせてください、結構ずうずうしいお願いをする。そうすると彼女はこう言うんです。今亀の中に一握りの粉と壺の中にほんの少しの油しかありません。これを使って最後のパンを焼いて私と息子で食べて、それで死のうと思っておりました。死のうと思っておりましたって、その後もう食べるものがないから死ぬしかないと思っておりました。そこでエリアが何と言うかってのは耳疑います。皆さん分かりました、まず私にそのパンをくださいって。こんなずうずうしいこと見知らぬ人に言えますかね。私ならよう言わないけれども、なぜエリアがそんなことが言えたかっていうと、17章14節、イスラエルの神主がこう言われるからです。主が地の上に雨を降らせる日まで、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならないという神様からの啓示をエリアは受け取っていたから、あなたが食べる前に私にくださいというずうずうしいお願いができたわけです。その通りになったんです。でもその後に彼女の息子が死ぬんだよね。そしてエリアが祈ると、主はその子を生き返らせてくださった。つまりバールには到底できないようなことを神様はしてくださったということです。いよいよバールとの対決の時が近づきました。18章1節、かなりの日数を経て3年目に、本当に雨降らなかったんだね。次のような主の言葉がエリアにあった。アハブに会いに行け、私はこの地の上に雨を降らせよう。ついにその時が来ました。そしてエリアはイスラエルの民をカルメル山に集めようっていうんだね。今人を使わせてカルメル山の私のところに全イスラエル並びにイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者を集めよう。わかった、何するんだ。イスラエルの神かバールか、どっちが本物の神か白黒決着つけようじゃないか。その戦いの場所はカルメル山だ。まあこういったわけです。カルメル山ってのはどこにあるかっていうと、ここですね。地中海沿いちょっと内陸に入っていったところですけれども、私たち聖地旅行をするといつもね、ベングリオン空港に着いてカイザリア通ってカルメル山経由でガリラヤ湖行くので時々このカルメル山にも行くんですけれども、なぜエリアはこのカルメル山を選んだのか。イスラエルにおいて雨っていうのは南と北とどっちの方が降りやすいと思いますか。北の方が降りやすい。では地中海側と内陸とどっちが降りやすいと思いますか。地中海側の方が降りやすい。じゃあ低いところと高いところどっちが降りやすいと思いますか。高いところの方が降りやすい。だからイスラエルで雨が降るとすれば、まず真っ先にカルメル山で降る、まあ、このように考えたんでしょうね。そしてエリアは言います。集まってきたイスラエルの民に対してね、お前たちはいつまでどっちつかずによろめいているのか。バールが無力であることを神様は証明しようとしてもう3年近く雨を降らせていない。それでもまだわからないのか。もし主が神であれば主に従え、もしバールが神であればバールに従え。しかし民は一言も彼に答えなかった。今日はっきりさせようということでエリアは挑戦するわけです。で彼らはね、主を捨ててるわけじゃない。主もいいけどバールもいいよねみたいな、どっちつかずの状態だったんですよ。この時のイスラエルの民の霊的状態っていうのは。カルメル山に今行きますとですね、こういう修道院が立っております。その上のね、上まで登るとこうやって見えるんです。遥か彼方に地中海ですね。そしてすぐ下にはメギドの平野、ハルマゲドンというメギドの平野が見えるところ、それがこのカルメル山なんですが、そこにエリアは2つの祭壇と2頭のお牛を用意させ、 その祭壇の上にお牛を切り裂き、そして自分で火をつけてはならない。天から火を持って答える神が本物の神だ。これでどっちが本物の神か今日はっきりさせようじゃないか、いいですねという話になったわけですね。なぜかっていうと、バールは雨を降らせると信じられたんでしょ。雨を降らせるために稲妻をひらめかせることもできると信じられていた。だから稲妻でバーンとそこの祭壇の上に落ちて、そのお牛を焼き尽くすこともできると信じられていた。じゃああんたらの方がね、数多いからあんたらから始めなさい、どうぞということで、バールの預言者たちがですね、その祭壇の周りを踊り回りながら、バールよバールよ、どうか私たちに答えてください。もう何時間やっても何も起きない。エリアは揶揄します。もっと大声で叫んだらどうだ、バール何かに没頭してんじゃないの、気づかせてやれよ。あ、もしかしたら席外してんのかな、トイレに行ってるのかもしれないよ。いや、もしかしたら旅に出ちゃってるかもしれないからね、もっと大声じゃないと聞こえないかもしれないよ。いやいや、寝てるかもしれない、もっと大声で叫んだら、みたいな揶揄したわけです。そうするとバールの預言者たちはますます大声で踊り回り、そして自分の体に槍や剣を刺して血を流して、ここまでやってんですからバール様答えてください、みたいな、まあ、大体こういう異教の宗教の中に自傷行為を行うっていうのがね、時々ありますけども、そういうことをした。しかし何にも起きない。 OK、 じゃあ私の番ですということで、エリアが祈り始めます。30節、エリアが民全体に、私のそばに近寄りなさいと言ったので、民は皆彼に近寄ってきた。彼は壊れていた主の祭壇を築き直した。主の祭壇壊れたんですよ、そのままだったの、悲しいね。でもそれを築き直した。エリアは、主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子たちの部族の数に従って12の石を取った、北王朝だから10個だけなんて言わない、イスラエルは12部族で1つなんだ、その石を取って祭壇を築いた。彼は主の御名によって1つの祭壇を築き、その祭壇の周りに驚くべきことをしました。ニセアの種が入るほどの溝を掘った。なんで溝を掘るの。それから彼は焚き木を並べ、一頭のお牛を切り裂いて焚き木の上に乗せ、四つの亀に水を満たし、この全焼の捧げ物と焚き木の上に注げと命じた。それからもう一度それをせよと言った。彼らはもう一度そうした。さらに彼が三度目をせよと言ったので、彼らは三度目をした。だから四つの亀かける三で12杯だ。なんでこんなことしたの。それはこっそり火を祭壇の下に隠しておいて、火がついたかのようなトリックはやってませんよと。これだけ水かけてんだから絶対そういうトリックは無理ですよということを明らかにする方法であると同時に、この場所ってカルメル山の中でもムフラハって呼ばれてるね。ムフラハっていうのは生贄、犠牲っていう意味です。私はその名前を聞いたときに、ああこの時捧げられた生贄はね、お牛でなくて水だなと。だって今ね、3年も水、雨降ってないの。水めっちゃ貴重なの。それをね、亀4杯を3回でしょ。もうみんなね、おお、あの水あんな風にするんだったら私飲みたいわって、みんな喉カラカラなんですよ。そんな状況の中で水を捧げてる。なんで。このあと大雨降るって知ってんだ。彼の信仰の表れだよね。今はこれは貴重だけども、このあと大雨が降るから大丈夫という信仰を持って、水は祭壇の周りに流れ出した。それほどに水をかけたんです。そして捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。ここからエリアの祈りですね。アブラハム、イサク、イスラエルの神主よ、あなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり、あなたのお言葉によって私がこれらすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように。私に答えてください、主よ、私に答えてください。そうすればこの民は、主よあなたこそ神であり、 あなたが彼らの心を翻してくださったことを知るでしょう。すると主の日が下り、全焼の捧げ物と焚き木と石と土を焼き尽くし、あの水も一緒に、溝の水も舐め尽くして、ぷわっと火が起きてですね、焼き尽くしちゃったんですよ。それを見た民はこれを見てひれ伏し、主こそ神です、主こそ神ですと言った。今まで私たちはどっちつかずでございました。バールもいいかななんて思っておりましたけども、今分かりました、バールは無力です、主こそ神ですっていうことをですね、彼らはついに告白したのです。このあとエリアはカルメル山頂で7回祈ります。そして絶対神様が印を見せてくださると思っていたら、地中海上にですね、人の手のひらほどのちっちゃな雲が見えた。これは降るぞと。その後に大雨が降ったんです。なんで大雨降ったの？イスラエルの民が主に立ち返ったからですよ。これを神様は願っていた。私たちがこのカルメル山に行きますとですね、エリアがこのバールの預言者たちを殺している、その像がこの修道院にあります。そしてもう一度あの上に立ってみますと、ほら今にも雨が降りそうというね、そういう状況でした。あの時は3年雨が降らなかった。そのことを通して主こそ神ですということがイスラエルの民に知らされた。コロナが蔓延してもうすぐ2年が経とうとしています。私たちは厄介なことが続くなと思うけれども、これはもしかするとあの時の飢饉のように、誠の神に立ち返るチャンスではないでしょうか。私たちの同胞日本の民がですね、誠の神以外のものにずっとひれ伏してきたこの日本の民の目が開かれるように、私たちはこの時こそ祈るべきではないかと思います。しかしこれほど勇敢に戦ったエリア、人ってわからんもんですね。アハブ王は家に帰りまして、奥さんのイゼベルにすべて報告するんです。いや、こんなことがあってね、お前が連れてきたあのバールの預言者全員殺されたよっていうことを報告しましたらね、イゼベルが激怒しました。明日の今頃までまだエリアの首がくっついてたら、神々が私を幾重にも罰しますように、こう言ったんです。でこの言葉がエリアに届くと、エリア震え上がる。不思議なもんですね、450人の、ね、男たちに対して全然微動だにしないエリアがね、たった一人のおばさんの一言に震え上がるっていうのも不思議なもんだなと思うけども、それから彼はスタコラさっさと逃げ始める。そして19章4節いくと、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です、私の命を取ってください、私は父祖たちに勝っていませんから。ちょっとこれ燃え尽き症候群かな。まあ3年ぐらいのね、信仰の戦い、そのクライマックス、あの素晴らしい大勝利がもたらされた後に急にエリア燃え尽きたんでしょうかね。自殺願望まで持ってしまいましたよ。これベールシェバですね。あれ、そっか、ベールシェバここです、カルメル山この辺です。ここまで逃げてきたっていうのもすごいんだけども、このあと彼はさらに40日40夜歩き続けて、どこまで行くと思います？ホレムまで行く。モーセがいたね、あのシナイ山まで行くんですよ。そしてその時に、神様、私はこんなに戦いました、でも神様のために戦ってるのは私一人ですみたいな泣き言を言うんですね。その時に神様がおっしゃる言葉がこれです。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちで、エリアは私一人しか神様の預言者は残っておりませんなんて思ってたけども、お前一人じゃないよ、お前は知らないかもしれないけど、私は7000人のバールに膝をかがめない者を 残しておいた。これがイスラエルの残れるものっていう専門用語でレムナントって言いますけどね、時々出てくるので覚えておいていただきたいと思いますが、レムナント、イスラエルの残れるものという言葉です。つまりイスラエルの真の信仰者、神様はどの時代においても必ず本物の信仰者をたとえ少数であっても残しておられる。そしてこの真の信仰者の存在こそがイスラエルが滅びない理由なんです。なぜ1900年間もユダヤ人が世界中に散らされていても滅びなかったのか、そして今あの地にイスラエルという国があるのか、それはどの時代にも必ずたとえ少数になったとしてもイスラエルの残れるものを神様が用意しておいてくださったから。で、今日のレムナントは誰かというと、イエス様をメシアとして信じているユダヤ人が今日のレムナント、彼らがいる限りにおいてイスラエルは滅びないんです。ということで、この後エリアに後継者エリシャが与えられます。そしてエリアは天に上げられるんだね、有名な話ですね。これ第二列王記2章まで行くとね、天に上げられる。だからエリアは敬虚の方みたいな人ですが、残されたエリシャ、彼の時にも驚くべき奇跡はたくさん起きるんです。それは第二列王記の3章以降を読まれるとわかります。これだけのことをしているんだから、そして主こそ神ですって言ったんだから、イスラエルの民は神のもとに帰ってくるだろうと思ったら、それでも彼らはどんどんどんどん神様から離れている。なんででしょうね皆さん。そしてついに一挙に今日は第二列王記の17章まで飛びたいと思います。ユダの王アハズの第12年にエラの子ホセアがサマリアでイスラエルの王となり9年間王であった。さあ、さっき北王朝イスラエルは旧王朝あって19人の王が出たと申し上げたけども、その最後の王朝の最後の王がホセアです。あの預言者のホセア書とは関係ないホセアです。で、この人はですね、当時の強国であったアッシリアの王のに対して貢ぎ物を納め、貢ぎ物を納めますから私たちを滅ぼさないでくださいってやってたんだけども、こっそりエジプトに助けを求めていたんだよね。そしてエジプトの助けを求めていたんだけども、エジプトは何の助けにもならんかった。そしてアッシリアの王はこのホセアの謀反に気がつきました。ついにイスラエルを滅ぼしに来ます。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、さあ北王朝の首都はサマリアだったんです。イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、これがアッシリア捕囚というものです。彼らをハラフとゴザンの川ハボルのほとり、またメディアの町々に住まわせたということですね。まあこの辺見てるとね、現代の社会に通ずるものがあるなと。ある国が弱くなると敵はそれを見て侵略してくる。だからどの国と同盟を結んでいるか、もし敵が我が国に侵入してきた時にはどうか助けてください、あなたの傘の下に置いてくださいという同盟を誰との間に結んでいるかということが重要になってくるなと思うんですが、この時イスラエルがこんなにも弱くなってあっさりとアッシリアに捕囚されてしまった、なんでそんなに弱くなったのっていうと、結局国っていうのは道徳的に大敗すると弱くなるんですね。国っていうのは外側からの攻撃で滅びるっていうよりも内側から腐ります。道徳性が落ちていくと国は弱体化する、その繰り返しであるということを歴史は証明していますよね。まさに偶像礼拝がこのイスラエルを弱体化し、それを認めたアッシリアが攻め込んできたということです。そのことがこうまとめられています。こうなったのは イスラエルの子らが自分たちをエジプトの地から連れ上り、エジプトの王ファラオの支配下から解放した自分たちの神主に対して罪を犯し、他の神々を恐れ、あれほどの御業を通してエジプトから連れ上ってくださった神様を忘れて、偶像にうつつを抜かし、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の風習、イスラエルの王たちが取り入れた風習に従って歩んだからであると、この歴代史の著者は総括しております。つまり一言で言うならば、モーセの律法に対する不従順、これがイスラエルが滅ぼされたことの理由である。イスラエルの人々はヤロブアムが行った全ての罪に歩み、それから離れなかったの。ヤロブアムって何年前の人ですか？210年前の人だよね。結局あの金の子牛を2つ作って、これがあなた方をエジプトから連れ上ったあなた方の神だと言った、あれにひれ伏させた、あの罪から結局離れず、主はそのしもべである全ての預言者を通して告げられた通り、だから神様はエリア、エリシャ、いろんな預言者を派遣しました。このままだったらお前たち大変なことになるぞ、早く目を覚ませ、早く気がつけと言ってるにもかかわらず、それでも神様に背き続けた。ついにイスラエルを見前から覗かれた。こうしてイスラエルは自分の土地からアッシリアに引いていかれた。今日もそのままで、この列王記が書かれた時点でそのままであったということで、冒頭に申し上げた931年 BC から始まったイスラエル北王国は722年まで続き、721年 BC にアッシリアに捕らえ移されました。最後の節です。24節。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエル人の代わりにサマリアの町々に住まわせた。こうして彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。わかりますか？このサマリア、または北王朝からですね、人々をアッシリアに捕らえ移したでしょ。そして逆に他の様々な民族をそこに連れてきて住まわせるの。これがアッシリアの取った方策なんです。そうするとどうなるの？他民族との間に雑根が生じるでしょ。そうするとユダヤ人の血が薄まる。その結果生まれたのがサマリア人です。イエス様の時代になぜユダヤ人がサマリア人を見下していたのかっていうと、生っ粋のユダヤ人じゃないから。なぜそのことが起きたかっていうと、アッシリア捕囚があったから。でそれは民族的な根結が生まれたというだけでなくて、宗教的にも混ざってしまったんです。つまりもともとの主に対する礼拝だったものが、いろんな民族が来たことによって混合宗教になっちゃったっていうね、そういうことが起きた理由がここに描かれています。今日も後味悪いっすね。これで1週間始めるんでしょうか。なぜ毎週毎週こんな辛い話をしなければならないのか。前々回のダビデも、前回のソロモンも、今回の北王国も、神様の警告を無視して無視して無視して同じような結果を刈り取ってしまった。なぜ人間はここまで愚かになれるんだろうかと思いますね。神様は優しいですよ、憐れみ深いですよ。だから一番悪い時にエリアとかエリシャという優れた預言者を派遣して、そして一度は主こそ神です、主こそ神ですと彼らが告白するまで持ち返してくださったんです。しかし長続きしないんだ。これが私たちの罪の性質だなと思います。その結果、結局はアッシリアに侵略され、せっかく神様が戻してくださったこの約束の地からイスラエルの人々は追い出されてしまった。さあ今日私たちはここから自分の人生に対する教訓を受け取らなければなりません。私たちの人生はどうでしょうか。もちろん皆さん主を信じてます。だからこうやってわざわざ礼拝にも来られてます。でもどっちつかずというところがあるでしょうか。エリアはあの時叫びました。あなた方はいつまでどっちつかずでいるんだ、主が神なら主に従え、バールが神ならバールに従え、はっきりしろということであの偉大な奇跡を行ったわけです。私たちはどうでしょうか。私たちのために、私たちの罪のためにご自身の命を捨てて復活してくださった神はイエス様以外にありません。この方を信じながら他のものに仕えていくという道はありえないんだということ。しかし私たちもこのイスラエルの民と同じ弱さを持っているんだということを認め、 思い出した頃に主の御言葉に立ち返ろうではなくて、常に主の御言葉に立ち返る、このことをしていかなければ私たちは簡単に足をすくわれてしまう存在なんだということを認めて、この方の御言葉を慕い求めて歩いていきたいと思います。来週は南王国はどうなるのでしょうか。良い話になるのでしょうか。もう来週の説教題が答えを言ってます。バビロン王州であります。ということで、もう行くところまで行きます。その結果、立法によっては人は救われないんだ、新しい契約が必要なんだということが明らかになっていく、これが神様の人類救済計画ですね。お祈りをいたします。天のお父様、イスラエルの姿を見て本当に歯がゆく思います。神様からあれほど素晴らしい御業を見せていただきながら、なぜこれほど愚かになれるんだろうか、主こそ神ですと一旦は言いながら、やっぱり偶像の方がいいとなぜ戻ってしまうのでしょうか。しかし私たちは彼らを笑えない。私たちの中にも同じ弱さ、罪の性質があることを認めます。ですから私たちはいつもあなたの御言葉を主体求め、あなたが私たちに何を願っておられるのか、そのことを求めていかなければなりません。どうか私たちが命の続く限りあなたに対して従順であることができるように、死に至るまで主に忠実なものとして歩ませてくださいますように心からお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。